おはようございます。
今年の礼拝も今日を含めてあと3回となりました。今年は25日のクリスマス礼拝が今年最後の主日となりまして、1月1日の元旦が新年最初の主日礼拝となるという、まあ、何年かに一度の珍しい年となっています。もう来年の話になりますが、来年の教会、目標ですね、標語といいますか、礼拝というのをテーマとして掲げて1年歩んでいきたいと思っています。そういった意味では今朝のこの礼拝説教ルカの福音書6章からですが、来年度の教会目標にも通じる話だと思います。今日は安息日と律法と題して、ルカ6章の1節から取り継がせていただきたいと思います。イエス様の時代のユダヤ人の生活には安息日に関する多くの決まりというのがありました。そしてそれを破るということは律法違反として大変な罪とされていました。しかし現代の私たちのクリスチャン生活では安息日に関する多くの決まりというのはありません。聖書に従って安息日を聖別する、聖なる日とするという、そういうことが一番重要なこととされています。実会では安息日を覚えてこれを聖なる日とせよとあります。これを破ることが罪だと言われています。しかし安息日を聖別しないことというのは他の罪ですね、盗んだり殺したりするのとは違って犯罪ではありません。ですからこれはこの罪を犯したとしても良心とか道徳心は痛まないんですね。道徳心の問題ではなくて私たちの信仰心の問題なんですね。しかしキリスト教の文化にない日本でわずか人口の 1% のクリスチャンがこの毎週の日曜日安息日を聖別するというのは、キリスト教圏にあるクリスチャンが安息日を守ることよりもはるかに難しいというのは確かなことです。事実、実際に礼拝に出席しているクリスチャンというのは日本人の 0.4% と言われています。ですから私たちは日々安息日を聖とするための、聖別するための戦いにあるのです。そしてそんな信仰の戦いの中で毎週礼拝を勝ち取っている日本のクリスチャンというのは世界的に見ても優秀なクリスチャンと優秀な信仰者ということができます。でも私たちはなぜこの安息日を守るんでしょうか。もっと言えばなぜ日曜日に礼拝を守るのでしょうか。実会に戒められているからでしょうか。もちろん神様がこの安息日を定められたから、神の言葉である聖書がそう教えてるから、私たちは毎週日曜日に礼拝を捧げするのだと思います。しかしそれだけの理由で安息日を守り礼拝を捧げているとすると、私たちは立法的な信仰者になってしまいます。安息日を守ることについてすごく考えさせられるエピソードがあります。ディボーションガイドのですね、クレイを手掛けている中川健一先生という方がおられます。皆さんもクレイを使っている方この教会多いのでご存知の先生だと思います。中川先生の働きでハーベストタイムミニストリーというものがあります。先生はとても旧約聖書やイスラエルの文化に詳しく、私もこの先生のメッセージというのはよく聞かせていただいて参考にさせていただいています。で、今回の説教の準備をする中でも先生のメッセージを聞きながらすごく考えさせられる話がありましたので、まあ、お話しさせていただきたいと思うんですけど、イスラエルに精通している中川先生は毎年のようにイスラエルのスタディーツアーを計画して、そこにはですね、多くの方が参加されているんですけど、ある時、約1週間のイスラエルのスタディーツアーが計画されました。 しかしそのツアーが終わって、日本に帰国する日が、なんと日曜日の朝だったそうです。そこである一人のツアーに参加した夫人が中川先生にこう尋ねたそうです。これはツアーが終わる時にですね、いざ帰国という時にこう聞いたそうです。先生、空港の近くには教会はありますか？そう尋ねたそうです。まあ、この姉妹が何を言いたいかお分かりでしょうか？日曜日の朝に日本に帰国したら、どこか空港の近くの教会で礼拝を守ろうと思ったんですね。飛行機の到着時間というのは、幸いなんとか近くの教会に行けば礼拝に間に合う時間だったそうなんです。で、ここで皆さんだったらどうするでしょうか？当然のこととして、この姉妹のようにどこかの教会で礼拝をお捧げするでしょうか？それとも一週間近くにわたる海外旅行と長時間によるフライトの疲れがありますし、時差ボケもあります。飛行機の中でよく眠れなかったかもしれません。ですから帰ってきたとして、どこかで礼拝を捧げて、またそこから自分の家に帰るという体力にも自信がありません。その日曜日はお休みに、礼拝をお休みにされるでしょうか？皆さんはどうするでしょうか？そこで中川先生はその姉妹にこう答えたそうです。そんなに疲れた体で無理に礼拝に行かないで休んだらいいよ。だってイスラエルに行っていた間、毎日が礼拝だったじゃないか。礼拝の連続だったじゃないか。だから帰ってきた日曜日くらいゆっくり休んだらいいよと、そう答えたそうなんです。すかさずその姉妹はですね、だから中川先生って大好き、返したそうなんです。なんとなく雰囲気わかるでしょうか。まあ、なぜ大好きかというと、中川先生というのはすごくこう柔軟な考えを持っておられる方で、教会の古い伝統や堅苦しい考え方に対して柔軟で、規制の概念、教会のこう概念にとらわれない、そういう先生なんですね。まあ、そこが私たちと路線が違う部分でもあるのですが、先生が毎回説教されている、このハーベストタイムの集会も平日に行われています。日曜日に仕事があって礼拝ができなければ、別の日に礼拝すればいい。別に日曜日じゃなくても、一週間の中で自分の定めた一日を性別し、安息日にしたらいい。という方針なんですね。ですから先生のファンというのは日本中にたくさんおられます。で、その姉妹はどうしたかと言いますと、ご自分で空港の近くの教会を探して、帰国後の日曜日の朝にしっかりと礼拝に行かれたそうなんです。で、そのことを後から知られた中川先生はこのようにコメントされました。そこまでして礼拝を守るのは立法的だと、そう言われたんです。なぜなら旅の疲れでフラフラの上、時差ボケで頭がすっきりしない中で礼拝に行っても、メッセージだってまともに聞けない。そんな中で礼拝を捧げても神様は喜ばれない。神様は立法的に守る礼拝ではなく、心から喜んで捧げる礼拝を喜ばれるのだと、そのように言われたんです。これは私も聞いててですね、とても考えさせられる話でした。皆さんはどう思われるでしょうか。どんなになってでも礼拝は必ず守るべきものでしょうか。もちろん病気の時は別として、あるいはインフルエンザとかノロウイルスとかの時はですね、無理やり来たとしても皆さんに移したら大変なことになります。そういう病気の時は別として、例えば今日は礼拝に行きたくないなという思いがあったとして、それでも行くこと、たとえですね、くたくたに疲れていても、疲れた体を引きずってでも、礼拝に出席することが正しいと思われるでしょうか。たとえ、こう、疲れた体で礼拝に出席して居眠りしたとしても、その礼拝が守ることが正しいと言われるでしょうか。それとも中川先生のように、喜んで礼拝をお捧げできないのなら、礼と誠による礼拝がお捧げできないのなら、そんな礼拝は しなくていいと思われるでしょうか。皆さんが主に礼拝を捧げする理由というのは何でしょうか。礼拝を守ることは聖書が教えていることだから、命令だから守らなければならないと思われるでしょうか。もちろん聖書がそのように教えているのですから、私たちは神様の命令に忠実に従って礼拝を守るということは正しいことです。しかし聖書に書いてあるから、そのような決まりだから、それだけの理由で礼拝を守ろうと思っていたのなら、やがてその思いというのは立法的なものになってしまう。そういう危険があることを覚えなければなりません。まあ、だからといってですね、立法的に守っている礼拝なら休んだ方がいいとは私は思いません。で、今朝開いたですね、聖書箇所ですね、イエス様の時代のユダヤ人たちの安息日に対する考えというのも非常に立法的なものとなっていました。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよという実戒に代表されるように、聖書に記されている安息日を守るためのその決まりを熱心に初めは守っていました。私たちにとって安息日を守るとは、まあ、平たく言えば日曜日に礼拝を捧げするということです。で、このことを別の角度から見ますと、日曜日には学校や仕事を休んで、また日曜の午前中はゆっくり寝ることも、また遊びに行くこともせずに、また家庭のこともせずに、教会に行き、礼拝をお捧げするということです。私たちの安息日の中心は、教会に行って礼拝を捧げるということです。しかし当時の人々にとって、安息日を守るとは、まあ礼拝をするということよりも、礼拝を守ることよりも、安息日についての決まりを守るということの方に熱心でした。当時の人々は聖書の教えを厳密に守るために、聖書以外に1500もの決まりを作っていたと言われています。安息日にはどんな仕事もしてはならない。まあ、そういう聖書の規定がありますが、では仕事ってこうなんだろうということになるんですが、仕事とはこういうことだから、日曜日、安息日ですね。安息日はこれをやってはいけないっていう、そういう細かい決まりが、いくつもユダヤ人の間で作られていきます。もう今の現代の私たちが聞くと、笑ってしまうようなですね、こう仕事っていうことに対する定義が作られていって、それによって昔の人々は生きていったんです。例えば、安息日には重いものやたくさんの荷物を持って、移動してはいけません。それは労働になってしまうんです。それではどれくらいの荷物を持ったら労働になるのかと言いますと、干しイチジク1個以上の重さのものを持ったら、それは労働になってしまう。時々ですね、礼拝に行くときに聖書を持っていくのが重いっていう人もいると思うんです。それは労働になってしまう。ですから、教会にですね、聖書を置いといた方がいい。聖歌もそうです。賛美歌も。この、星一軸一個以上のものを持ったら、もう、それは、ルール違反になってしまうんですね。ですから、安息日に病気の人を治したイエス様が、その床を取り上げて、歩きなさいと命令したときに、パリサイ人たちは、今日は安息日だ。床を取り上げてはならないと批判したのです。彼らの決まりから言えば、この一軸一個以上の重さで労働になるのですから、布団を取り上げて運ぶということは、相当の重労働になってしまいます。もちろん、神様は、聖書はそんなことは教えていなかったんです。はじめは聖書に書かれているから、そのように立法で教えられているからという理由で、安息日にはどんな仕事もしてはならないという決まりをこう必死に守ろうと思っていたんですが、その思いがだんだん神様の思いからはかけ離れていってしまい、 ただ行動の上で労働をしてはならないという決まりだけを守るようになっていきました。私たちも神様の安息日に対する思いを離れて、安息日を守るということだけにとらわれていないでしょうか。イエス様が麦畑を通られた時もそうでした。弟子たちが麦の穂を積んで手で揉み出して食べていた、ありますが、なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですかと、パリサイ人たちが批判をします。人の畑から麦を取って食べるということは、安息日にはしてはならないことと決められています。しかしそれは、もともとは律法では許されていることでした。お腹が空いているときに手で取って食べる程度ならば、人の畑からですね、勝手に取って食べてもいい。そういうふうになっていたんですね。しかしそれは、安息日にはやってはいけないことだと彼らは決めていたんですね。麦の穂を摘むということは、それはたとえ手でやってもですね、麦の刈り取り作業になる。しかも手で揉み出すということは、これは脱穀になる。それを食べてしまったら、収穫したことになってしまう。そんな風に彼らの決まりによって、弟子たちの行動を安息日にはしていけないことと裁いたんですね。しかしこの時の弟子たちの状況をマタイがもう少し書いてるんですけど、マタイは、ひもじくなったのでという言葉でそれを補足しています。空腹だったとか、お腹が空いていたではなくて、ひもじくなったという表現に表されているように、彼らは食べるものに困り、おそらく空腹状態がずっと続いており、ついに麦の穂を揉んで食べ始めたのではないかと思われます。つまり、緊急事態だったんですね。しかしそれを労働だと批判されたので、イエス様は旧約時代のダビデたちが空腹で困った時に、祭司たち以外食べてはならないパンを取って食べたという事例を用いて反論されたのです。安息日に対する神様の心というのは、そういうところにはなかったからなんです。マルコの福音書には、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありませんと書かれています。その通り、この天地創造の時、人間は先に6日目に作られましたけど、その後に7日目が聖とされました。そしてこの時はまだ安息日の律法はできていませんでした。その後に、今度は出エジプトの時に、実戒が与えられて、そしてその後の新命記なので、もう少し具体的な指示が出されていきます。人間が作られた後に安息日が作られ、人間のために安息日というものが定められていったのです。そしてそれら人間を作り、人間のために安息日を定められたのは神様です。そしてこれら律法を守ることのできない人々を罪から救うために来られた人の子イエス様は安息日の主であるのです。そもそも安息とはどういう意味なのでしょうか。聖書辞典によりますと、安息とは手短に言いますと、肉体的また精神的な労働を中断し、労苦や悩みから解放されて平安のうちにある状態を言うと辞典にはあります。しかし当時の人々は労苦や悩みから解放されるどころか、この安息日の決まりをはじめとする、その他の細かい決まりによって疲れ切っていた。さらに聖書辞典によりますと、安息は労働の中断にとどまらず、神の救いを想起することでさらに有意義な時となると書かれています。安息日というのは、神様の救いを想起する時なんです。私たちにとっては、 イエス様の十字架による贖い、救いです。このイエス様の時代の人々にとっては、まだイエス様は十字架にかかられていませんでしたので、彼らにとっての救いの早期、安息日に思い出すことというのは、エジプトからの解放だったんですね。出エジプトというのは、彼らにとってはとても大きな民族的、また歴史的な救いの出来事でした。出エジプト記によると、安息日は、主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたので定められたと言われています。すなわちここで人は、創造における神様の行動パターンを真似るように命じられているのですが、それは人が神の似姿に作られているからという、そういう理由があるんです。ですから人が6日間働き、7日目に休むという行為は、単にこの生活のリズムを神様の創造の時と合わせるというのではなく、神の形に作られたものとして、霊においても、肉においても、全人格的な神様との親しい関係を表す行為と言えるのです。ですから、安息日に礼拝を捧げするのは、ただ単に聖書に命令されているから守るというのではなくて、神様の救いと、そして神様の創造を思い起こし、喜びを持ってお捧げするのです。聖書学者のバークレーという人はこのように言いました。日曜日を守ることは大切である。しかし宗教には日曜日を守る以上に多くのことがある。ある人がただ日曜日に仕事や快楽から離れるだけで、またその日には教会に出席し祈りを唱え、聖書を読むことでクリスチャンになるなら、クリスチャンであることは非常にたやすいことであるだろうと言いました。イエス様はさらに街道に入られて、人々の真ん中で右手の慣れた人を癒されるということをしました。右手が動かないということは、この人は利き手が使えずに、生活が不便なだけではなく、仕事もできないということです。仕事ができないということは、この人は食べていけなくなってしまうんですね。しかし、彼らの決まりからするならば、それも癒すことも医療行為とみなされて、労働となります。それがまた罪と裁かれていくのです。しかし、イエス様は、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですかと彼らに聞かれました。そしてイエス様は彼の手を癒すのですが、それを街道の隅っこでやるのではなく、ど真ん中で堂々と彼らの目の前で正しいことを行ってみせたのです。しかしそのことによって、ますます人々の反感を買い、ついには彼らのうちにイエス様に対する殺意が芽生えていきます。で、このことがきっかけで十字架にかけられていく、そういう一つの転機、また発端ともなっている出来事です。で、当時の人々は安息日を守るということは命がけでした。本当に旧約時代の律法では、安息日を破った者は死刑だった。文字通り命がけで安息日を守っていました。しかし人々は、やがてこの安息日をただ行いの上だけで守るようになっていきました。特に安息日の決まりを厳密に守るための彼らのルールに人々は縛られて苦しんでいました。当時の人々は、この聖書の教えから離れてしまった安息日の決まり、またその他にもたくさんの生活のルールによって縛られ、苦しめられていました。神様の思いから遠く離れていたのです。ですからイエス様は、マタイ11章の28節で言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は 私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様は、疲れた人は私のところに来なさいと言われました。疲れた人は来なさいとイエス様が招いているんです。今日は疲れが溜まっているから、礼拝に行かないで家で休んでいいとはイエス様は教えていないのです。誰でも疲れている人はイエス様のもとに行かないといけないのです。ただしこの疲れというのは肉体の疲れではなく魂の疲れです。心の疲れです。すぐる一週間の犯した罪の重荷による疲れです。イエス様は罪の重荷、律法の重荷、これらに疲れている者は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと言われました。疲れている人は家で休むのではなく、イエス様のもとで休み、新しい力をいただくのです。すぐ一週間で犯した罪の数々、その罪の重荷を抱えている者、背負っている人は、イエス様のもとに行って、その重荷を下ろして、霊的な安息をいただいて、また新しい一週間の戦いに出なさいと、イエス様は言われ、招かれたのです。これが、神様の安息日に対する思いです。当時の決まりで縛られていた人々、神様の心から離れていった安息日を、イエス様が命を懸けてもう一度、愛と憐れみに満ちた安息の日として勝ち取ってくださいました。ですから彼らのもともと守られていた土曜日のこの安息日から、イエス様が復活された日曜日の安息日へと変えられていったんです。文字通り、イエス様は安息日の主と、なってくださいました。以前100万人の福音で礼拝が特集されていたことがありました。礼拝ってなぜ行くの?というタイトルで記事が書かれていたんですが、その中の特集で礼拝についての相談室というページがありました。そこで仕事で疲れて日曜日休みたいという相談がありました。そこに答えたある先生がいろいろなことを話してくださったのですが、最後にこのようなことを言われました。礼拝は自分で言っているのではなく、神様が私たちを礼拝に呼んで足を運ばせてくださっているのだと、そのようにコメントされました。たとえ疲れていても日曜日の朝に起き、休んでいたいのに教会に足を運んでしまうのは神様が招いてくださっているから。なぜならそうでないと、こんなに何年も続けて教会の礼拝に通うことはできない。そして目には見えないけど、自分じゃ気づかない恵みを私たちはいただいているんだと、そのように言われていました。今日もこの安息日の主に私たちは礼拝に招かれたことに感謝しつつ、今朝も安息日の主のもとで憩い、霊と肉と心と体の安息をいただきましょう。そして、また新しい一週間を復活と創造の主の大いなる力に満たされて歩み出したいと思います。お祈りいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。天の父なる神様、私たちをあなたを礼拝する民としてくださいましたことを感謝いたします。今日のこの礼拝は今日でしか捧げられません。今日いただける祝福も今日しかいただけません。そんな格別な主の日の礼拝に私たちをお招きくださったことを心から感謝いたします。どうぞ私たちの罪の重荷を取り去ってくださり、すぐる一週間の魂の疲れを癒し、私たちに安息を与えてください。そしてまた新しい一週間の戦いに出ていく私たちを祝福を持って送り出してくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。